ナルトの渦潮と阿波踊りで知られるここ四国の徳島は、また唐木仏壇の生産地としてもよく知られ、現在では全国随一の生産規模を誇っています。長年培ってきた家具作りの伝統、その優れた職人技と工法から生まれた徳島の唐木仏壇、その完成された様式美と堅牢な作りは徳島唐木仏壇の大きな特色となっています。唐木仏壇の特徴は、生地の温かい肌合いと木目を生かした深みのある美しさにあります。唐木仏壇には大きく分けて黒炭を使ったものと紫炭を使ったものがあり、黒炭の特徴はその美しい木目にあり、また紫炭は赤みがかった美しい色合いが特徴となっています。唐木仏壇に使われる黒炭や紫炭はいずれも非常に高価な木材で、現在そのほとんどは東南アジアの原産地からの輸入に頼っています。材木団地にストックされた原材料は、天然乾燥のため長期間野外にさらされた後、木肌、木目、節目、大きさなどを基準に厳しく選木されます。選木された材料は用途に応じて適度な大きさに裁断されます。唐木仏壇に使われる原材料はいずれも木材と思えぬ硬さと重さを持っており、製材にも高度な技術が求められます。製材によって裁断された材料は再び天然乾燥のため数ヶ月間野外に積み置かれます。またこの間、専用乾燥機による強制乾燥を定期的に行い、より狂いのない材料にと仕上げていきます。ここで唐木仏壇の製造工程を簡単に説明しておきましょう。染木、製材、乾燥という工程を経て厳選された唐木は仏壇加工の専門工場に運び込まれ、職人たちの手に委ねられます。加工にあたってまず最初にしなければならない作業は、材料を仏壇の設計図に合わせて寸法取りすることです。これを木取りと呼んでいます。木取りした材料は各種専用機械で部品寸法に裁断され、丁寧な研磨が施されます。またこうした工程と相前後して、彫り、組子、マス組みといった細かい細工の部分を同時進行の形で作業を行います。加工され、磨き込まれたそれぞれの部品は塗装の工程に回され、ここで中塗りが施されます。塗装された各部品は一堂に集められ、ようやくここで最終的な形に組み上げられます。組み立てが完了した仏壇には再度ペーパーが当てられ、最後の仕上げ塗装が施されます。完成した仏壇をもう一度仔細に点検し、傷がないか、塗装ムラがないか細かくチェックし、厳重な審査の上でようやく出荷の運びとなるのです。現代の仏壇作りに特徴的なことは、伝統的な手作りの部分と正確でスピーディーなオートメーション作業の部分が微妙に統合されている点です。例えば設計、ここではコンピューターシステムによる専用設計機器 CAD が用いられ、多様化するニーズに対応して様々なタイプの製品群が迅速かつ精密に設計できるように考慮されています。またこうしたコンピューター化によって、特注品や新規開発製品の設計に対してもより速やかな対応が実施できるようになっています。木取り、高価な材料をいかに無駄なく使うかが職人たちの腕の見せ所。もちろん板の割れ、傷などの部分は惜しみなく廃棄され、 上質のものだけが材料として生かされます。また一般に黒檀の場合は木目を大事にするところから正目を生かした木取りを行い、反対に紫檀では色合いを中心に板目を生かすのが正しいとされています。木取りされた材料は唐木専用のマシンによって裁断され、高価な材料をより一層美しく見せるために削りや面取りといった加工が施されます。ここでも威力を発揮するのが NC ロボットなどのコンピュータマシンをはじめとする各種の高度専用機器です。機械化されオートメーション化されたシステムによって唐木という特殊材料の超高速加工が可能となり、また低価格良品という理想が実現できるようになったのです。木取りされ各パーツの寸法に裁断された材料は次に磨きをかける工程へと移されます。最初は粗削り、次にサンドペーパーによる手作業へと移され、次第にキメの細かい磨きへと入っていきます。何度も何度も繰り返し磨かれていく唐木、その丁寧さが塗装の良し悪し、仕上げの美しさを左右する決め手となるのです。仏壇美術の中でもひときわ神秘的な仏壇彫刻、その種類にはさまざまなものがあり、仏教に由来した唐草、花鳥、天女、動植物などの文様はそれぞれに幽玄な美しさを称えています。彫りには下絵、荒彫り、小作り、仕上げといった工程があり、それぞれに熟練を要する職人技が要求されます。ことに黒檀、紫檀に彫刻を施すにはその硬さに見合った力強さを必要とし、また同時に繊細でデリケートな造形力が求められるのです。彫刻刀の一彫り一彫りに込められた職人の魂、その地味で粘り強い作業によって仏壇美術の象徴とも言うべき彫刻は彫り込まれていくのです。仏壇作りの作業工程の多くは手作りによって進められていきます。障子の3を構成する組子、仏壇の空殿を形作る升組、こうした細やかで丁寧な手作業が仏壇をより奥行きのある味わい深い工芸品に仕立て上げていくのです。唐木仏壇独特の滑らかで深い光沢、黒檀、紫檀の特徴を最大限に生かし、かつ深みのある艶を醸し出すために塗りにはより一層入念な作業が求められます。サンドペーパーによって磨き上げられた部材に目止め、着色などの下地を施し、その上から塗料が塗られていきます。一旦塗られた部材は乾燥するのを待って再度サンドペーパーで磨かれます。この塗りと磨きの繰り返しは通常7回から8回繰り返され、その度に部材の光沢は深みを増していきます。唐木仏壇の本領とも言うべき生地の美しさ、木肌の温かさを表現する塗りの工程、一連の仏壇作りの中でも最も重要な作業と言えましょう。また仏壇は工芸品、芸術品であると同時に日常の中にしっかり根を下ろした実用品でもあります。美しく強固で使いやすいという実用性を実現するためにも、水に強く掃除がしやすいといった塗装技術の充実と高度化が大きく求められるのです。多くの職人たちの手によって仕上げられた部材はやがて組み立て職人のもとに集められ、一つ一つ点検の後一個の仏壇へと組み上げられていきます。部材の狂いを調整し木目を整え、全体をバランスよく構成する組み立て作業、ことに障子、扉など 開けたての頻繁な部分は念入りに微調整する必要があります。組み立てが進むにつれて仏壇は徐々に形を整え、厳かで品格を持った唐木仏壇特有の美しさをあらわにしていきます。組み立てられた仏壇は再検査の上、最終工程である仕上げ塗装に回されます。小さい傷や狂いなどを厳重にチェックし、さらにサンドペーパーによる磨きがかけられ、塗師の手によって最後の塗りが施されるのです。こうして完成した唐木仏壇は厳重な検品の末、丁寧に梱包され倉庫に運び込まれます。数千単位という豊富な在庫、超高級品から大衆品まであらゆる種類を取り揃えた完璧な品揃え、もちろん宗派別、地域別といった微妙な違いも考慮し、お客様から寄せられるあらゆるニーズに対応したラインナップが用意されているのです。また出荷にあたっては仏壇のノウハウを知り尽くした専門の運送人を配し、より丁寧でパーフェクトな運送が行えるように配慮されています。全国を結んだ流通ネットワーク、スピーディーな配送、お客様に対するきめ細かなサービスも仏壇メーカーの重要な任務なのです。日本人の生活の中に古くから根付いてきた仏壇への思い、それは人々の持つ先祖への崇拝の思いであると同時に、仏壇美術に見られる幻想的な美しさへの憧れなのです。仏壇作りはそうした思いを具体的な形に表すための職人たちの表現行為に他なりません。さまざまな作業工程を司る数多くの職人たち、彼らの温かい心、ひたむきな手のぬくもりが集まって、ここに徳島唐木仏壇があります。私たちの心の安らぎとして。